はい、皆さんこんにちは、スノーさんのフトスクランブル始まりました、お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、なんかいきなり近況を言えと、
うん、まあ前振りですよ、ね、今週お届けするのが300、今週ではこれからお届けするのが、8月26日に収録した306回、はい、はい、でもこうやって見るとだいぶ詰まってきた感じはするね。前、月が違う。まあ今も月は違うんだけど、
まあ
日数的に30日も全然超えてた感じで、2ヶ月ぐらい前に収録したものを配信していたような気がするんですが、まあ1ヶ月切ってるぐらいになってきているので、だいぶ近づいては来ているんですけど、まあただ、とだいぶ間が空いてるのは変わらずなので、ざっと近況を、我々3人の近況を入れながらお届けできればと思っておりますが、はい、角さんは。
カメラが壊れたっていう話は、あの、次で言っちゃうので。
来週、楽しみに。
はい。はい、そうあれですね。はい。なんと言ったらいいんでしょう。この回の時にあれやってんのか。あの、写真教室というか、やってますって言って
た。
そっからしばらく何もやっていない感じがします。
あ、そうなの？
何やっていたんだろう。
そうなんだ。
うん。そうですね。バレエの発表会の撮影で、
うん、
多分1万コマぐらいは撮ったんで。
おー。
はい。
うん、
それを一生懸命削るのが大変でした。
あ、
まだ削ってますっていう。
そうなんだ。
はい。ただ、まあ、あの、そんなに大きなあれじゃないんですけど、政治というかね、
うん、
あの、出し物ではないんですが、
う, ん、
やっぱりたくさん切っちゃうんですよね。
うんうんうん、
特にリハーサルの方が、いろんな位置から撮れるので、
うん、
舞台袖とか引いたり寄ったりして、
うん、
撮ったらすごい量になっちゃうんですよ。まあこれ、こんなにあっても買えない、買う人も困るだろうし。
うんうん、
だから一番いい、その、ね、一人一人の写真について一番いいのを選ぶっていう作業がまた大変。
さすがに1万あると結構大変だよね。
うん、もううんざりして
ます。数千とかでも結構ね、結構つらい。
なんで、こう、リハーサルだけで5000コマとか。やだもん、とかいう感じ。
それすごいな。
ちょっとバカみたいに張り切って切りすぎました。
うん。
はい。
はい。私は、まぁ、あ、ちょっとようやくあれかな、学校の休みが抜けたので、あの、学校関係がちょろちょろ出てきてますが、
はい、
なんか、毎回思うんですけど、こういう夏休みとか、冬の休みとか明けてから行くと、やっぱ、一からとは言わないんだけど、なんかやっぱ感覚がね、
ああ、まあそうですね。
その、子供の相手的な感じの感覚が、こう、っていう感じがあってね、前回ちょっと、いまいちこう、時間がかかった感じがあったんですが、うん、いよいよまた修学旅行も始まるので、
うん、
修学旅行、運動会、これから、一斉に入ってきそうなので、
うん、
なんかドタバタしそうな状況ですが、また、走りも、それこそまたね、万はさすがにないですけど、何千コマみたいなっていうのを、うん、その削るのがまためんどくさいな、みたいな。めんどくさいなって言いながら、でも夏休みとか、こう、そういうのが定期的なあれがないと不安になっていたので、まあ予定が埋まってくるとちょっと安心するとこもあってですね、うん、ちょっと精神的に、楽になってきたかなと。体力的に大変だけど、精神的にはちょっと落ち着けるかなという時期に入ってきております。小関さんはどうですか？
ちょっとまあこの前撮りのあれで時系列おかしくなってるんですけど、なんだっけ、センサークリーニング自前で、あの、クリーニング棒を使ってやってたらです
ね。やったんだ。
いや、たまにやってるんですけど、スティックの先端の樹脂が 劣化し始めててですね、それで余計にこうゴミだらけな辛い思いを
恐ろしい
泣きながらサービスセンター行ってこうやってもらったんですけど、これはあのペンタックス自前でそのクリーニングスティック出してて非常に使いやすいんですけれど、油断すると大変なことになるので、いつまめに買い替えというか、まああんまり長く使おうと思わず、なんかちょっと変な感じしたらお早めに買い替えましょうという教訓を得ました。
ちなみにいくらするのそれ？
3000ぐらい。
3000円か。わあ微妙だな。
ちょっとするんで、なんかもうちょっと使えるかなと思っちゃうんですね。だいたいそうすると大変なことになるので。
それは今の感じから言ったら何回ぐらい使ったら変えた方がいいかなって感じなの？
いや、なんだっけ、その防拭ペーパーが思い出にくっついてくるんですけど、それフルに使い、なんだ、たまにメンテする程度で、その紙をフルに使い切るまで行くと、多分樹脂の方が負ける。かなっていう感じです
ね。じゃあその紙が残ってても、もう。
もしくは、あとは多分紫外線劣化とかだろうから、薄暗いとこに置いとけば多分もうちょっと違うかなとか、思いましたけど。
それは大体何回ぐらい使えそうなの？
どうだろう、何年とかだと思うんで使ってたね、期間で言うと。
あ、年単位なの？ 1 年とかは使えるところ？
まあそんなに頻繁にやるわけじゃないですしね。だから結構長くは使ってましたけど。
そ
っか。だからまあ、ある意味自業自得はある。
そうか。でも3000円で、キャノンだと1回1000円なんで、3回出す感覚だもんね。5回とか10回ぐらい使えるんだったら、でも怖いな。
まあ、キャノンでも出してはいますけどね。確か。ただ、これって普段、普通に、使えるもんなんですかって言ったら、いやー、緊急時ですねって言われたけど。
ああ、そうなんだ。
昔ね。もう、海外とかに行ってて、どうしようもない時にやってみてくださいっていう。でもそれやって壊したり、なんか変なことになったらどうすんだみたいな感じだったんです。ニコンサロンとかだと、今やってるかどうかわかんないけど、昔、その、掃除のセンサークリーニング。
はいはいはい。なんか講習があるんだよね。
講習やってました、
ね。
今もやってるのかな。
どうなんだろうね。
やっぱりそのくらいのことやらないとみたいな。
ちょっと怖い感じがするけどね。はい。ということで今週は、306回でございますが、まあ、小ネタいろいろだったのかな。中古市小関さんが行ってきたお話と、スノーさんの障害学習講座、講演をしてきましたと、というのと、北海道大変なことになってるよと、ちょっとマナーについて考えましょうっていうお話になっておりますので、本編の方ぜひお聞きください。前振りは半助と、
スノーと、
小関でした。
では本編お聞きください。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りしますのは私スノーと
半助と
小関です。
はい、こんばんは。
はい、はい、
まあなんとなくやっと秋っぽくは なってきまして。
本当？
だから、今日うちの方はちょっと秋っぽい空だったので。
うん、そうですね。気温下がりましたね。
ですね。早速、小関さんの宿題を、
うん、
テーマをやろうと思って。
ああ、そうだ。それ言っとき、入れときましょうね。秋休みの宿題ということで、今、現在進行中でございます。いつもの通り私たちからそれぞれ3つのテーマを出させてもらっております、
はい、
各テーマ、お一人様2点まで、はい、ということなので3つのテーマでお一人最高6点までというのはこれまでの、通りでございます。そして撮影日がいつからでしたっけ？
はい。いつからっていうか、配信されてからなの？
うん、8月19ぐらい以降で、10月31日まで、2013年の10月31日まで、新の、に撮影されたものということで、はい、秋休みの宿題、テーマですが、まず私の半助テーマは、食べ物は写ってないけどお腹が空く写真。
はい。
小関さんが天下高く秋空、うん、スノーさんのテーマが秋の匂いという無謀なテーマが3つ揃っております、
はい、
ぜひ振るってご参加いただければということで、
はい、
現在進行中の宿題、秋休みの宿題、ご案内でございました。でもこの小関さんでずっと撮ったんですか？
いや、まあ、なんとなく、秋っぽい空だな、雲がね。
うん。
うん。うん、そうです、ね。
ちょっと撮り始めようと、思いました。
うん、
前回のこう反省。
ああ、そうね。
早め早め。
早め早めにね。
はい。
はい、そうし。もうなんか、顔に見えるものとか、なんか、未だに引きずってしまって、あ、これちょっと顔っぽいみたいな。
なんか、今のエンジンかかってどうすんだろうとか思いながら、撮ってしまうんですよね。
今これじゃないやんって思いながらね。で、その顔に見えるものといえばですね、青地さんの方から答え合わせをいただきまして、
ね、
見たんですけど、確かに見たことあるわっていう感じではあるんですが、でも、イメージが全然違うよね。こんなだったっけかっていう。ただ、うん、こうやって見てみると、見たことあるような気もするみたいな。いうことで答え合わせの写真も送っていただきました。ありがとうございました。なるほどねっていうね、まあ90度回転させると送っていただいた、はい、GI の部分ということで、
ね、の中の方なんですね。あれね、
まあこうなると、OPPO の部分でもなんか顔になりそうな気もしなくもないんだけど、まあでもこっちの方が顔、口が横になって可愛い感じなのかな。ということで、答え合わせもでいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、私は、壱岐。
はい。
長崎県の島、行ってきまして。
はい。
今回も飛行機で行ったんですけど、ま、写真の撮影ということではなくて、自転車のレースの生中継だったので、カメラは、6D のみ、
はい、
ただちょっと三脚が数が必要ということで、小型のやつをリュックにくくりつけて持ってたんですけど、前に話した時に他の地方行って帰ってくる時に結構うるさく言われることが多いみたいな話あったじゃないですか。
はいはい。
羽田は意外とスルーで行っちゃうんだけど、帰りに引っかかるよねっていう話があったと思うんですが、はい、確かに僕もそういう印象はあったんですが、ここが逆でした。羽田がね、今回預けずに、リュック1個とウエストバッグ1個と、まあ、首からぶら下げたカメラだけだったので、はい、もう預けずに入ってみようと思って、まあ、預けちゃってもよかったんですけどね、これを持ち込んだ時どうなるかやってみようと思ったら、三脚が引っかかりました。
はい。
長
さ？
そうそうそうそう。なんか三脚、まあ、横のポケットに突っ込んで、
うん、
紐の、なんていうんだろう、パチンってやるベルトみたいなので、こう止めて、 リュックの横にくくりつけるような感じで入るぐらいなんで、
はいはい、
そのままゴンと検査機の中に入れるトレーの上に乗せて入れたんですけど、はいはい、通った瞬間三脚三脚みたいななんか声が上がりましてえとか思ってあなんかあるんだあ確かに棒として武器になるからとかそういうことなのかなと。
ああ、不安検査で
って。うん、わかんないですけどね。まあ、で三脚をバラすというか、そのリュックから離して、うん、リュックと別にしたのと、パソコン出しとかも忘れたんで、パソコンを出せと言われ、まあ、これは、まあ、毎回のことなんですけど。
で、なるほど。
たら、まあ、全然、引っかかったって言いましたけど、まあ、そこで分けて取って、でただしばらくねこう何回か長さ測ってました、
うん、今見たら長さ60センチ以内、
うん、
折りたたんだ状態でっていうことなので、うん、中型三脚ぐらいあたりからはだいたいボーダーに引っかかってきちゃうんじゃないかな。
ああそうなんだ。そしたら預けないといけなくなってくるね。
うちの実装だったら平気か。二型がでもダメか。分台外して、
うん。
二型がギリギリ。
うん。
三型いっちゃうとダメでしょうね。だから、他社で言うと、やっぱ中級クラス、まではギリギリいけるかなっていう、分台外したりとか、
うん、
そういう細工することでいけそうですけど。
うん。で、なんかね、機内ではもう外さないでくださいって言われたね。ペラペラのなんかカバーの袋の中に入れた状態で入れてたんですけど、うん、機内に入ったらこの袋からは出さないでくださいっていうのと、あまあカバンから外さないでくださいっていうのと結構言われて、
なるほど。
うん、ああ、そっか、とか思って。
はい。
前は、そのリュックにくくりつけた状態でも荷物を預けてしまったので、
うん
全然そこら辺チェックはなかったんですが、今回は持ち込もうとすると結構チェックされますよと。
今この航空会社の文面見てて気になったんですけど、うん、60センチを超える大型三脚っていう書き方するんですよね。
うん、
写真屋さんの感覚で言うと、うん、60センチまだ中型じゃねえのっていう ね、
う
ん、
そうね
感じなんだ。あ、これが世間とこうあれの違いかみたいな。なんか変な関心の仕方して。
そうです。
だってあれですよね、写真屋さんいうところの大型三脚って本当にハスキーとかああいう。
まあでかいやつ、
うん。でかいのを担いでっていうイメージありますからね。
そうだよね。うん。うん、ということなんで、まあ三脚持ち込むときはちょっと気をつけてくださいということでございました。うん、で、まあ今週お届けするのが、あ、どっか行っちゃった。いろいろか。
はい、いろいろ。
いろいろになります。ということで本編の方始めていきます。
ただいまマイクのテスト中です。ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、まあ小関さんのから行きましょうか。
はい、高島でなんだっけ、中古市っていつも言ってるから正式な名称知らねえんだ。まあ都内の百貨店巡回してるような、うん、中古カメラ市やってたんで、はいはい、別件があったんですけど、
うん、
ちょうど新宿の南側に用があったところだったんで、
うん、
一回り冷やかしてまいりました。
うん、どうですか、うん、
やっぱし、毎年毎年思う、この手のやつ見に行くと思うんですけど、うん、こうニコンとキャノンとライカ持ってないので、
うん、
あんまりこう、そもそも見る場所が多くない。
あ、そう。
やっぱ球数としてそこら辺が多いっていうこと、
うん、圧倒的に多いですし、
なるほどね、
特に2個のトライカだけで半分分以上ぐらいは行くんで、
うん、
まああとはローライハッセルか、
はいはい、うん、まあそうなるよね、
うん、ただまあやっぱりデジタル増えてきたりとか、あと面白いところだとデジタルバック系が大体毎回常連で出てくるようになってきてますし、あのリースアップしたやつが出てきてますから。
なるほどね。
あとはあの、えつみさんってこう、なんだ、用品メーカー。いつもあの、アウトレット商品持ってきてたりするんで。
へぇそうな
の、天馬のカバンとか、安く買え。ます。
はい。あ、それいいな。
うん。あとは、あの、三脚ですね。あの、展示品のちょっとズレがあるやつとか、
うんうんうん、
そういうのが安く出てたりするんで、そういうのを冷やかして、
うん。
で、結局2週ぐらいしたあげく、ジャンク棚におじさんたちに紛れて、ジャンクっぽいものを拾ってきて、
はい、
終わりっていう、そのぐらいでしたけど。
そうか、そのなんかアウトレットものとかいいな。
うん。
そのジャンクとかになるとさ、使えるものの見分けがつかんかったりさ、まあ中古にしても。
まあその辺はもう完全に念力。
うん。
念力ですね。手に取って。
でもさ、こうこれまでこう小関さんもそうだけど、スノーさんもそんなやつで、はい、あの。ストラップについてたリモコン付きゲットしてたりするんだよね。
まあそうです
ね。そういうの、
はい、
ちょっと見に行って宝探しゲーム的に、
うん、まあ
行きたいんだけどね。
そうですね。まあそういう楽しみは非常にあるとは思いますけれどもね、
うん
うん。
ちょっと行きたいなと思いながらいつも後になって小関さんから聞く
の。うん、あと大体年に3回ぐらいかな、はい、今やってるのは。
うん、
混んでました？
あんまり混んではいないなって。多分あのピークがあの土日、なんだ、金曜土曜あたりでもピーク来てて、はいはい、もう日曜の午後だと終わりかけになっちゃってるから、鼻息荒い人が大体いなくなってるっていうのが大きいんだと思うんですけど。
はい。
あ、いや、やっぱ定番品からちょっと外れたものみたいなのはやっぱ探しにくくなってきてるかなという印象はあります、うん、絶対的なものの流通が減ってるんで、
なるほど、
だから複数店舗をはしごしなくていいっていうのは、
うん、
ああいう展示のいいところではあります。なんか目当てあるものであれば、
うん、
楽に
うんうん、
あの、探し物できるんでいいんじゃないでしょうかね。うんうん、
なるほど、
はい、はい。あ、ごめんなさい。失礼しました。はい。大丈夫です。
大丈夫
かな、はい、すいません。
あ、そう、今の聞いてて思い出したんだけど、あそこ行ってきた。富士屋カメラ。
はい。
ちょっとこう見に、たまたま行ったので行ってきたんですけど、あそこもでもその、なんて言うんだろう。いろんなとこ入ってるわけじゃないけど、ジャンク品みたいなのとこのあるスペースがあるのね。
あ、ありますね。
あそこちょっと、ね、
もうそのままズバリジャンク館という。
あ、そうそうそう。
店舗があるので。
うん。そこ入ってね、580のクリポンの、カバー、黒い。はい。あれを、が行方不明状態が続いていたので、あれに一緒に足が入ってるじゃないですか、プラスチックの。カメラじゃなくて、はい、こう立てて使うときに、ね、
はいはい。
あれも一緒に行方不明状態で、いや、どうしようとか思っていて、買わなきゃなと思って、値段とかも調べたりしたんですよね。2000何ぼかだったと思うんだけど。うん、
はい、あ、そうなんですか。あれだけ売ってんだ。
売ってる、あれだけ売ってるっていうのを確認したんですけど、いや、でもなと思って、なくしたんじゃなくて、家のどっかにはあるはずみたいなのがあって、
はいはい、は
い、いやー、どうしようと思ってたら、なんと、いっぱい転がってました。
そうですね。
キャノンだけではなく、各メーカーの、あの、クリップオンのカバー。
ああ。
なんていうの、コンテナというか、 プラスチックのケースにバシャッと入って、で物もねだいたい綺麗なのが多くて、うんまあ、これでいいじゃんって買ったのが315円。ただし足も315円なので630円。
はい。
で、入手は無事、うん、まあでも新品買うよりいいかっていうね、安く入手できたのが良かったんですけど、でやっぱジャンクも、コンパクトカメラとかもなんか割れてたりとかするのまで含めていっぱいガシャガシャっとあったりとかして、見ててちょっと楽しかったんですけど、ね、うんうん、あとはあれか、レンズキャップとかさ、なんかそういうものをなんか買うのバカらしいなっていうようなものが結構、
ああそうですね、あとは富士屋のあそこはキャップもそうですし、あとなんかケーブルレリーズ、
ああもうあったあったあった、
必ずあるし、
うんうん、
あとはリチウム電池、
うん、
今あんまりまあ使うもの多くないですけど、
うん、
電気カメラ使うときには必須、
はいはいはい、
電気の銀塩カメラって言った方がいいかな、
はいはいはい、
CR5 とか CR2 とか、あれがすごい安いんですよ。
あ、そうなの？
安いの？
あ、それはいい。
安い。CR5300 円とかで買えるんで。
本当？
期限、期限がちょいずれたりとかそういうんですけど、あ、まあ、あれ自体は、乾電池と違って保存期間長いんで、
うん、
あんまり気にしないで使えて大変よろしいです。
あ、そうなのか。
なるほどね。うん、もうなんかちょっとした小物で、あ、このアクセサリー、
そうそう、
買うのバカらしいっていうのが、ね、レンズキャップもいろいろあったし、うん、その、リリーズもいっぱい、うん、そう、リリーズもね、スノーさんが買ったっていう、
はい、
あ、
はいはい。
なんだ、時間とか。
はい。インターバルタイマー。
あ、インターバルタイマー付きのやつとか。はい、もう
売ってました。した
でも結構やっぱり、それはそれでやっぱ高かったけど、
まあ、
9000円とかしたけど、新品で買うよりは安いんだろうな。
あ、
ただ本当にそのもの自体をこうビニールでくるんで吊るさってるみたいな。
はいはい、あ、うん、説明書とかないからちょっと。
あ、そうね。そうなるとちょっと厳しいかもね。
はい、
あ、まあ、でもマニュアルは、
メーカーのサイトで、とかで
ね、
探せばある。
あるものであればいいかもね。
いいかもしれない。まあ、そんな難しくないんで、いろいろ知ってるうちになんとなく分かってくるとは思うんですけど。
あ、
うん。
まあ、そんなのもいっぱいあったし、ちょっと、こう、フラット立ち寄って、見てたら楽しいかも、ってちょっと思いましたね。はい、あと、あれが安かった、Q。たびたび言っておりますが、ペンタックスのちっちゃいやつ、Q、はい、が1万円台。
ああ、初代だとそんぐらいかもしれないですね。うん、
1万2000円から1万4000の間ぐらいで並んでて。
う
ん、
今ね、ニコン1とペンタックス Q の中古はむちゃくちゃ安いです
。安いんだ。いやちょっとこの1万円台とかで見ると本当に手出しちゃいそうだ
もんね。うん。あ、これ中古なんですか？
中古中古。
中古ですね。ただ、ここ最近ニコンの J1 祭りが開催されてて、標準ズームがジャンク缶で、なんか積み上がってましたね。比喩じゃなく。物理的に積み上げられて。
もう新品でってこと？
いや、中古をばらして売ってたんだと思うんですけど、コンディションはどうだかわかんないです。さすがに試さないとあれだ、変なやつは。
いや、ほら、今度新しく出る7だっけ ?9.10 の次。
97、はい。
が、なんか倍率が変わって使いやすそうだよねって言ってたのが、こう、ブレーキになって手を出さずに済んだんですけど。でももうちょっと待ったらあれセブンもあんな値段になってくるってことだよね、きっとね。
でもまあ、初音の値段もそんなにむちゃくちゃ高いわけじゃないんで、
うん、
まあ冬ボーナス時期ぐらいになると結構寝頃な値段ぐらいで買えるようになるんじゃないですかね。
なんかな、まあ、まあね、安い。 まあ安いっちゃ安いけど、でも3万4万だとちょっとまだセーブが効くんだけど、1万ちょぼとかになるとさ、うわーっと今お財布に入ってるの全部使っちゃえば買っちゃうかもとかさ、なんかそんな考えるとちょっと危険ではあるなと、ちょっと思ったりしましたけどね。はい。なんな感じでございました。まあちょっと覗いてみるのも楽しいんじゃないでしょうか、ということと、そのさんが、先生。
はい。先生、まあ、いつもやってる、障害学習講座の、写真展が港未来の、港未来ギャラリーで、ちょうどや、先週やってまして、
うん、
はい、なんていうんでしょう、旅の写真展っていうタイトルなんですけど、
うん、
250点ぐらい展示してあるってい
う、うん、
もうすごい、ボリュームはすげえあったんですけど、
うん、
まあそういう、毎年やってるんですが、
うん、
で、まあそれで、今回なんか、講演やってくださいって言われて、
うん、
それを引き受けたんですけれども、まあ、申し込み制で最初20人ぐらいとかしてるんですけど、
うん、
まあ35、6人のちっちゃな、うん、まあ一教室ぐらいな感じで、やってきました。
うん
うんまあ今までも何回かワークショップやってるので、
うん、
まあそれの、参加してる方とかが、まあ半分ぐらいで、なんとなく顔見知りみたいな、
うんうんうん、
はい、生徒さんたちと、受講生さんたち、
うん、
相手にいろいろお話はしてきたんですけれども、
うん、
まあ、その写真展そのものが旅っていうテーマだったので、
うん、
まあいかに旅で写真を撮るかみたいな話を、
うんうん、
この間の小笠原の、クルーズの写真を元にいろいろ話したんですけど、ねはいはい
うん、
で、ちょっと気になって、皆さんどんな撮影スタイルでしょうみたいな話を聞いたんですけれども、
うん、
まあ JPEG ですからどうですかっていう話をしたら、
うん
まあ、半分ぐらいはローで、
うん、
でまあ来てる人たちはまあそこそこ腕に覚えがあるし、まああるいはまだ初心者でもかなり一生懸命やってる人なので、
うん
当然使ってるカメラって大体一眼レフ、レンズ交換式の一眼レフなんですけれども、
うん、
まあその中で半分ぐらいはロー現像、
うん、
でローというものを知らない人って言ったらやっぱりまあ三分の一ぐらいの人がローって何ですかみたいな感じではありました。
うん
まあ、年齢層結構高いのでね、
うん、
どのくらいそのパソコンとか使ってるかっていうのもあるんでしょうけれども。
うん、
で、まあ残り、まあ結局半分ぐらいは JPEG っていうことなんですね。
うん、
はい。で、あと、まあ、風景写真主なんで、だいたいまあ、ホワイトバランスをどうするかというのは結構重要な問題なんですっていう話をしたときに、
うん、
ところで、ホワイトバランスをこう撮影光源に合わせていろいろ変えたり、うん、まあ、ローの人は撮影後にローでホワイトバランス調節したりということをやっていますかっていう話をしたら、
うん
まあ、半分ぐらいは、やってますと。そうなんですよ。その半分はオートホワイトバランスのままっていうことらしいです。
うん、
まあ、今までの傾向、何回かこうやってるんですけど、だいたいいつもそんな感じなんですね。
うん
うん、で、まあ一応そういう夕日の時とかはオートホワイトバランスよりも、太陽光とかね、
うん、
曇りモードとかの方がいいですよとかいう話は。して、うん、わけなんですけれども、
うん、
で、ちょっとまあ時間結構2時間ぐらいあったので、ロー現像のこう実際のプロセスもやってみせたんですけれども、
うん、
カメラキャリブレーションっていう、まあ、フォトショップを対象にしてやったので、ですが、
うん、
カメラキャリブレーションっていうのがあるんですね。
うんうん、
カメラ GO の、フォトショップの場合ですけど、
うん、
カメラ GO の設定の中に。でそこでできるのって、まあ、カメラでいう、あれ、まあ、キャノンでいうとピクチャースタイルとか、
うん、
まあ、ニコンでいうと、なんだっけ、ピクチャーコントロールか、
うん。
のプリセットと同じで、何種類か用意されてるんですね。スタンダードとか、
うん、
まあ、デフォルトだとアドビスタンダードなんです、
うん、
で何もしないで始めるとずっとアドビスタンダードのまんまなんです。
うんうん、
で、まあ、ここは知ってますかっていう話を聞いたら、いや、うん、誰も知らないということで、うん、あ、まあ、もしかしたらそのカメラローのプラグインそのものを使ってない人も多いのかもしれないんですけども、うんうん、多分、他の、そういう現像ソフトにもそれに似たような機能があるのではないかと思うんですけど、ね、うんうん、あの、あれにも、なんだっけ、ライトルームにもありますよね。
うんうん、
で、まあそこら辺の話をして、まあ僕のやり方は、まず最初にニュートラルにしちゃって、
うん、
そこから、一応始めます。
うんうん、
大体、こう、展示してある写真なんかを見ると、みんな、すごい綺麗なんだけど、
うん、
かなり派手で、こう、シャープネスもガンガンかかっている。
うんうん、
くっきりはっきりばっきりな写真が多くて、それでいいのもあるけど、あんまり良くないのも、ね、
うん、
あるんで、まあ、そこら辺に注意しましょうっていう話をしたときに、まあそういう、こうカメラキャリブレーションっていうのがありますよっていう、の話をしたんですけども、まあそこら辺でちょっとまあ、これ、ピクチャースタイルとかと同じですっていう話もしたんだけど、やっぱりピクチャースタイルとかも、カメラの設定で撮るときに、やっぱり多分、そのスタンダードというかね、
うん、
そのまんまを使っている人がほとんどだという感じでした。
うん、
ああ、なるほど、とか思って、じゃあちょっとレンズ補正っていう機能があって、これでこう、歪みとかね、
うんうん、
周辺原稿とか直せるんですって言ったんですけど、それも知らないという、30人ぐらいいたんですけど、まあ、誰もそれはやっていませんという人だったので、まあわざと周辺原稿を使って周囲ちょっと暗くさせするとかっこいいですよとか、まあそういうお話をしてたんですけれども、ね、
うん、
まあそこが一番なんかまあ知りたいっていうか、こう割とどういじったらいいかわからないけど、とりあえずいじってみてますっていう人が多いなっていう。まあ、写真を見ると、なんとなくそういうイメージがあるんですけれども、
うん、
まあ、実際に聞いてみるとやっぱりそんな感じかなという感じだったんで、まあ、多分、勉強してる人はもう自分で勝手にどんどん勉強してるんでしょうけど
ね、
うん。そこまで深く突っ込まない人っていうか、まあ、コンピューターそのものの、とか、フォトショップとかそういう、ソフトウェアに関して、こう、興味が、まあ、そこまでやらなくてもいいやっていう人は多いんだなって
。うんうんうん。
あ、で、ちょっと何人かに聞いてみて、何使ってますみたいな話をしたんですけれども、うん、大体が、まあ、やっぱりカメラの、についてくる、現像ソフトでやっています。だったんで、
うん、
まあカメラの、についてくるか、あれにも、現像ソフトにも、その、もうキャノンだったらそのままピクチャースタイルって書いてありますから、
うん、
まあ、そういうのを選べばいいですよ、という話はしたんですけどね。うん、まあ、もう年齢層が高いというのもあって、アドビだと、例えば、クリエイティブクラウドっていうになってますっていう話をしても、
うん、
それは何ですかみたいな感じで。まあ、ちょっと厳しいからっていう、
うん、
気はしたんですけど、
ね、うん、
はい。
ね、
まあ、これからどんどん、世代がだんだん上がってくる、上がってくるというか、
うん、
ね、コンピューターを使ってきた人がどんどん上がってくるので、
うんうん、
もう、そのうちそんなこと言わなくても、逆に教えてもらうような感じになるかもしれないなって思います。
うんうん、
はい。
なるほどね。
ね、まあ、写真展そのものは非常に盛況で、
うん。
うん、こう、旅なので、世界各地。
うん
あちこちから、僕の住んでいる川越の五百羅漢の像まで。まあ、それも多分、他から、地方から来た人にとっては旅なんで、まあ、これ、近所じゃんとか、面白かったです。いろいろ、バラエティが飛んでいるし、力量もなかなかいい写真がいっぱいあって、うん、楽しめました。
なるほど。
はい。
まあでも、あれだよね。 なんかこういうところまでやってるかやってないかとかって、まあ、トリッパーのものと比べたら明らかに変わってくるからね。
まあ、まあそうですね。
これだけ知ってる知らないって多分差が出てくると、大きく差が出るとこではあるのかなっていう気はするけど。
はい。そうですね。すごい初歩的な話の方がでも、結構大事かもしれないなとちょっと思ったんですけど。
あ、まあね。
はい。もうすごく、こう、なんて言うんでしょうね。紙の扱い方みたいな。
うん。
まあよくあるんですけれども、裏になんか名前書いてるときに、ボールペンで書いちゃって、表に思いっきり字が出ちゃってる写真とかあって。
ああ、そこから。
そういう感じのときもあります。あと、紙の種類とかも、
うん、
やっぱり、こう、人によってはすごく安い紙で、写真すごくいいのに、なんでこの発色悪いんだろうと思うと、ペラペラななんか100円ショップで売ってそうな感じの写真用紙ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれで出力してたりとかですね。まあいろいろありますよね。あと、まあちょっとこれとは違うんです。添削とかで、毎回こう、例えばずっとプログラムとか、このフルオートって書いてある人とかに、どうしても背景が綺麗にボケないんですみたいな質問書いてくれて、そうすると、例えば絞り優先モードにしてみたらいいですよとか、まあプログラムでも、絞りの値を変えることができますとか、わざわざ説明書を調べて PDF で、何ページにやり方書いてありますか。
そこまですんの？
一応、してますけどね。で、そういう人、そうやって書いてあげるんですけれども、何回か、しばらく置いて、僕のところにまた次、同じ人のやつが、また来るときがあるんですけど、見ると、ちゃんとこう、プログラムとか、フルオートって書いてある
んです。あ、そうなんだ。
俺のやったことは何だったの？
残念。
はい。まあ、なかなかね、やっぱ多分めんどくさいんだろうなっていうか、新しい使い方をまた覚えるのめんどくさいのかなと思いつつも、また同じことを書いているっていう、時もあります。まあ、要するに楽しめばいいんですけどね。
まあね。
はい。そういう感じですね。
まあでも、そうだね。障害学習講座だもんね。
まあ、そう
なんですか。楽しんでください。
あんまり真剣にやられ
て楽しんでくださいっていうところに行ってしまうから。まあ、でも、まあ、何にしても楽しむのが一番なんですけどね。でも、その、なんて言うんだろう。楽しくやっていく中で、いや、ここがなんでこうなっちゃうんだろうみたいな、なった時に意外とこういう細かいところの、ね、設定だったりとか、最後の調整で、そうそう、こういう写真にしたかったのよね、みたいなのがあったりするんで。なんかこういうのもちょっとたまにこういじってみて。まあそれも、いじるのも楽しみながらなんかやればいいんじゃないですかね。
まあそうですね。
マニュアル見てなんか覚えるというよりは、自分のしたい絵に近づけるためにやって、できた時嬉しかったりするじゃないですか。
はい、
なんかそういうとこでいろいろ覚えてくるといいんじゃないかなっていう気がしますけどね。はい。
ということです。
はい。で、なんか、気になるニュースが。
ああ、そうですね。もうこれ全国版で、こう、NHK とかでも、
うん、
他の民放とかでも、取り上げられたんですけど、
うん、
発端は、あれ、アナだっけな。なんか、うん、嵐の人たちが。
あ、なんか、嵐の木。はいはいはいはい。
木になんかこう、くっついて、
うん、
どの行動ってかいう、そういうコマーシャルが。
はいはいはい。
あれは、僕もまあ、駅でなんか、駅張りのポスターで見たことがあるんですけど、うん、あれが、その、フラノだとか、あ、美瑛か。
うん。
の方だとは全然気がつかずに、
うん、
はぁーとか思ってたんですけど、
うん、
実はその美瑛だったので、
うん、
そこが、にいっぱいお客さんが行っちゃって、観光客が行っちゃって、
うん、
その地主さんがもうこれを木を切るとか、
うん、
もう大変な、木を切るぞとかいう話にもなっているということなんですけれども、
うん、
あの、まあ、いろいろ、そのニュースからウェブサイトを漁ると、
うん、
まあ、出るは出るはいろんな、あの、怒りの声がいっぱい出てるんですけど、
うん、
まあ、そこの嵐の木を巡る騒動というか、に関しては、
うん、
まあ、結局私有地なんで、
うんうん、
この嵐の木があるところは、
うんうん、
あと畑もそこら辺の、まあ、じゃがいも畑とかいうのがあるので、
うんうん、
入らないでください。まあ、私有地だから入らないでっていうふうに、うん、書いてあった。まあ、最初のうちは、ああ、そこにあるよって、まあ、見ててくださいって感じだったんだけど、そのうちどんどん人が増えてきて、
うん、
勝手に入ったり、そこのお家の中の敷地内まで入ってきちゃったり、
うん、
で、その地主さんは、もう、しょうがないので、まあ、かなり頭にきてですね、
うん、
その5本の木の間に、別な木をいろいろ植えて、5本じゃなくして、
うん、
まあ一種の、なんて言うんでしょう、こう、抵抗ですね、をしたり、
うん、
したみたいです、
うん、
まあ、いつもそこに立って見張ってるわけにもない
ですね。まあ、そうだよね。
で、まあ、しまいにはもうこれ切るしかないかみたいな話も。
うん、
で、それは、その5本の木だけじゃなくて、切るっていう話はなんだっけ、哲学の木ってあるそうですけれども、
うん、
それも、そこはね、あまりにもカメラマンのマナーが悪いので、
うん、
まあ、カメラマンというか、主にカメラマンって言われてるんですけれども、うん、木の幹に赤いペンキでバツって書いちゃう。誰かがっていうか、まあ多分そこの人だと思うんですけれども、
うんうん、
それで、って写真愛好家たちとか、
うん、
まあ、あと観光協会の人とかは、
うん、
びっくりしちゃったっていうのもあって、その、もう地主の方はそこ切る、
うん
うん、いうところまで行ったんですけど、まあとりあえずその、うん、なんでしょうね、まあ主に町の観、まあ、理営長とか、
うん、
その他いろいろな人たちが、なんとかして、残してくれませんかって頼んで、まあ、残ることになったらしいんですけれども、
うん。
うん、っていう、ことです、
うん。うん。いや、ちょっと残念な話
です。まあ、そうですね。
でも、ね、こう、まあ、定期的にこういう話はしていかないとなとは思ってはいたんで、まあ、ちょうど良かったかなっていうのがあるんですけど、
はいは
い、いや本当にね、その、なんて言うんだろうな、その、結構その、ファインダーを覗くことで盲目的になっちゃう部分ってあるじゃないですか。
思わず。
うん。だから本当にすごくそこら辺は、意識的にこう注意していないと、本当にだから、撮影、なんか撮りたいとかっていうのをこうね、意識してると、そっちを忘れてしまうと偉いことになるなっていうね。
うん、
まあ、前にちょっとお話したそのなんだっけ、写真を撮るだけ撮って、自分と同じの撮られたくないから木、桜の枝を折っちゃうようなのはもう全然話にならないませんけど、うんうん、例えばその入っちゃいけないところとかっていうのを、まあ、周知とかで書いてあるのを乗り越えてとかいうのはもうそれも木を、まあ、枝を折るのと同じぐらい話にならないですけど、こう分かりづらいところとかね、あとこう、自分はそういうつもりじゃないんだけど、周りの人から見ると意外とこう不快な思いを与えてしまうとかね、
うん、
いうこともあるし、結局そのカメラでこう近づいていくとやっぱ怖いっていう印象ってやっぱあるなっていうのがね、
うん、
まあそういうふうに思われたことがある人もいると思うし、
うん、
意外とこう気にしてみてほしいなっていうね、
うん、まあそうですね、
うん、一眼レフ使うのやめましょうじゃあ
ていう
かね、結局ね、人には一番圧迫感を与えるカメラって一眼レフなんです
よ。まあまあそうね。
っていう話もあるんですけど、
うん、
ただね、なんかこうマナーの話とか、その北海道の風景のスポットで人がわざと押し寄せてて、これ美瑛に限らず、富良野とかも、もうさざっぱら昔、大昔からずっとやってて、で、かといってね、未だにこう観光用の地図なんか見ると、 マイルドセブンの木とかこう超有名なのがあるわけですよ。
はい、そうだ。
で、なんだろうな、なんかこう、流行ってるから取りに行くっていうことを、うん、それでついていっちゃうとか、うん、それでなんか流行っているから取りに行って、同じもん取りに行ってしまいたくなるっていう、そっちの方が、どっちかっていうと、なんかマナー以前に問題なんじゃねえのかなって思うんですけどね。で、実際に特に、なんだ、フィルムの頃に比べてデジタル一眼ってすごいいかつくなってるし、で、こう、ハイアマチュアの人が喜ぶような機材、得てして長いレンズついたりとか、ごついフードついたりとか、手持ちで撮ってたって結構圧迫感強いんですよね。で、そういうのを振り回すっていうのは結構、人とか物に対してその圧力を与えるものなんだよっていうのの啓蒙をした方がいいのかもしれないです。なんかね、マナーとかやると必ず出てくるんですよ。ここが、マナーっていう言葉だけ一人歩きさせちゃって、人に注意するのだけ楽しくなる人とか絶対出てくるから。
いや、まあ、そういう祭り状態
だ。そうそうそう。で、それでなんか本末転倒になっちゃうのは本当に良くないなと思うんですよね。ねえ。
はい。そこで、特にまあ、BA とかフラムに関して言えば、観光客とかが、まあ、三脚とかを、畑に刺したり、まあ畑に入り込むことで、害虫とかね、病原菌が畑に入るかもしれないっていうのは一番農家の方は心配してるっていうのが大きくて、あとその、まあ、特に観光客は、の場合は、どこから来てるかわかんないですね。まあ今すごく、東南アジアとかからも多くなってるっていう話なので、まあ観光客に関して言えば、ちょっとクローズアップされてるのは、やっぱりその、外国からの観光客が非常に増えていて、で、まあ、そういう人たちだとよくわけわからずに入っちゃう人が多いっていうようなことを言われているんですけれども、そういう人たちが入る原因を作っているのは、その、写真撮りに行ってる人たちだっていう、まあ、そういう言い方もあります。ので、まあ、この間僕も、笠原に行った時に、そのね、グリーンアノールっていう、のとか、あれですね、なんていうの、トカゲか、とか、あといろんな、線虫って言って、こう、なんていうんでしょう、こう、まあ、ミミズというか、まあ、ミミズじゃない、あれ何なんだ、何のだかは、線虫は線虫か、っていう、
ニョロニョロした
もの。はい。っていうちっちゃいやつで、それは、こう、靴とかの、泥とかにくっついてきちゃうんですね、卵の状態で。でそれが、まあ、結構、耐久力があるので、かなりの距離でも、一緒に足、こう、泥にくっついて、広がっていっちゃうっていう、そういう心配は非常にあるっていうのも、まあ、小笠原だけじゃなく、まあ、こういう、フラノみたいなところでもね、やっぱり心配してるみたいなんで、それは、こう、素人はわからないって言ってしまったらあれなんですけど、わかんないじゃないですか。やっぱり、だからそこら辺は、こう、口酸っぱく、こう、いろいろね、広報していく必要があると思うし、あと、まあ、さっき小関さん言ったんですけれども、こう、この状態に対してすごい攻撃している、攻撃的というかね、なんとかしなきゃって言っているブログとか立ち上げている、地元のカメラマンの人とか、あるいはフラノとかをずっと撮りに行っているという、まあ、フラノとか BA 好きの人たちのホームページを見ると、まあ、私たちはその風景を守るために、注意いちいちしてますっていうようなことを書いてあって、はい、もう容赦しませんみたいなことをいろいろ書いてあるんですけど、ちょっと違和感がどうしてもあって、
なんかね、切り分けないといけないと思うんですよね。貿易、 ね、あの、貿易の話と、はいはい、その、マナーの話と、カメラが単に嫌いっていうのと、多分3つぐらい混ざってる。全部それをぐちゃぐちゃにしちゃってんじゃないですか、今回の話って。なんか、どないかせえよって思うんですよね。で、やだからなんだろうな、さっきのその、圧迫感の話っていうのは割と重要で、
うん、
やっぱ、カメラを人に向けて構えるときと街の中で、撮ってて、たまにこうファインダー上で目あったときって大体皆さん険しい目をしてらっしゃる。まあ実際そうなんだけど、で、まあ撮る側も、で、学校なんかだとね、そういうのにひるんではいかんので撮ってこい。って言ってこう、特訓させられたりするわけですけど、人に対して、そのアイレベルで黒いくてごついものを構えて、相手に向けているっていうのは割とあの銃口を向けてるのと同じぐらい人にあのプレッシャーかけてるもんだっていうのは、なんだろう、カメラの構え方と同時に、知識として身につけて、そうですね、あの構え方と同時に、覚えてほしいなという気はするんですけど、まあ中にはね、その、振り回す喜びみたいなのをね、持っちゃってらっしゃる方とかいるんでね、その辺が一概になんとも言えない。相手は風景だから人じゃないからって言ってても、その、長物構えて、うるちょろしたり、そう、構えたりしているっていうのは、結構、他者から見て、警戒を招きやすいものである。っていうのは、マナーとかそれ以前に、自分がそういうものを今振り回してるんだっていうのに持ってほしいなぁとは思います。観光客がどうのっていうのは、ほら40年ぐらい前に日本がさんざっぱら世界各地でやらかしてきてるのが戻ってきてるだけの話なので、それはもう時に解決させるしかないじゃないですか、そんなのって。
まあ結局農家の立場から言えば、その、行政とか、まあ観光協会は、それで儲けてると。でも一番迷惑してるのはこっちだと。話を言ってるんですよ。
そんなね、ロケハンした代理店とかね、そのプランナーの連中が今何してんのよって話もないではないんですけど、そいつらが元凶じゃねえかって話も なっちゃうんでね、それを言い出すと。だからね、アマチュアとして写真を撮ること自体はとても悪いことではないと思うし、面白いことではあるんだけれど、持ってる機材っていうのは、刃物とか、鉄砲とかそういうのに近いニュアンスのものを持ち歩いている。っていうことは、腹に、こう、持ったまま、撮ってほしいなとは思います。
まあ、そっちの、こう、地元のカメラマンの写真家の人が、こう、いわゆる写真ツアーみたいので、こう、偉い先生にくっついてくる人たちのマナーが悪いとかいうのを書いてあるんですけど、まあ確かにそう、こんな狭いところで三脚10人も20人も立たせて、撮るのは、他の別に写真、じゃなくて、普通ハイカーの人とか、そういう人の通行の邪魔になるだけだし、っていうようなね、あと場所を占領してしまうっていうことに対するこう怒りっていうのとか、あと、なんていう、ものすごくこう、なんていう、自分たちが見つけて、自分たちが広めた風景が、こう、蹂躙されているというか、そういうイメージで、語られてるところもあったりして、なんかちょっと違和感はどうしてもあるんですね。
そうね。
はい。で、まあ、農家の人が書いてる書き込みだと、その、なんて言うんでしょうね。そういう地元、元々の愛好、写真愛好家が、 その、この状態を嘆いていることに対して、何を言ってやがると。お前らだって、農家から見たら同じだと。
人のこと言えたりりかってなっちゃいますからね、絶対。
外中によ、と大差変わる、まあ、いわゆるその観光客だ、その、嵐のファンだっていうのと大差変わらないんだから、何を今更言ってやがるみたいな感じで、すごく怒ってる人とかいて、
うん、
ああ、まあ、ちょっとこう農家の立場になって考えるしかないのかね、と。
うん、
まあ、そう思うと、まあ、農家にとっては、畑とかは自分家の、まあ、もう敷地ですから、
うん、
そういう意味では、普通に家に住んでいて、ある日、気がついたら自分のベランダに人が立って三脚立って写真撮ってたらびっくりするじゃないですか、
うん。
っていうぐらいの感覚だっていうふうにちょっとなかなかそうは思えないのかもしれないけど、そういう感覚持たないとダメなんだなと、
うん、
改めて思った次第です。
うん、
はい。
だから畑とか、特に北海道のこういうところになると、どっからが私有地でとかっていうのが分かんなかったりとかねっていうのはあるのかもしれないけど。
うんうん、まあ多分地元の人にしてみれば道以外全部私有地だと思いますので、
うん、
公道以外で、うん、そこからちょっと入ったらもうそこは作業用道路なんで、
うん
うん、っていうのはあるんですけどね、
うんうん、だからそこのさ、だから作業用道路とか農道とかっていう部分は、う
ん、あ、まあ、わかんない
っちゃう結局ね、そのなんていうんだろう、作業するためにその自分の敷地内に作った道であってそこの一歩離れたその行動とはここから違うんだよっていうのがあるんだろうけど、ね、その旅行者だったりとかその地元の人間じゃなかったりとかしたらそこら辺の判断がつけづらかったりね、ここはまあだから畑の例えばね、そのキャベツだ大根だって植わってるところにズガズガ入っていくっていうこと自体だったらその明らかにわかるだろうけどさ、
うん、
この道だったらいいよねっていう判断は、うん、と思うんだよね、
うん、
まあ、ただその農家の人たちからするとその虫のことだとかなんとかっていうことからするともうそこまでにしてくれっていうね、うん、そこは入らんでくれっていうところもあるかもしれないし、本当になんかそういう、うん、としたそのすれ違いの部分もあるだろうし、まあだからね、そういうな、今の話で言えばその畑の中に入ってっちゃう輩がいるから、その農道に入ってるやつも一緒に見られて、
うん、
もうそこ入ってくれるなっていう風になっちゃうわけじゃないですか、
うん
うん、なんか本当にこうなんだろうな、こう自分たちの首絞めてるのにねっていうね
まあそう、まあ、もう、亡くなって久しいですけど、ね、タクシン館でやってて、前田晋三さ
ん
なんかは、
う
ん、多分こんなことになるとは夢にも思わずっていう感じで撮ってたとは思うんですよね、当時に。
うん、
でも多分、前田さんの時代だったら、こう、ちょっとここでいいから、ここがいいからここで撮らせてとか言って地元の人とお話しながら、
うん、
撮ってたと思うんですけど、なんかちょっと昔そういう文章を読んだら最初の頃やっぱりこう土地を測量してるのと勘違いされて、
うんうんうん、
すげえ怒られたとか、
うん
うん、やっぱりそういう経緯があるぐらいなので、
うん
もうやっぱり勝手に取ってちゃいかんのですよっていう感じだと思うんですよね。
うんうんうん、ねえ、なんか、もう本当にだから人のうちの庭に入ってって、うん、あ、ここの植木が綺麗だわって写真、あんたのうちの庭撮られたらどうよっていうさ、
まあそうですね、
そういう感覚っていうのはやっぱ常に持ってないといけないんでしょうねっていうね。
うんう
ん、なんか入って、いいとこ悪いところとか、その、こうね、さっきのひどい話だったら、その、自然は自分のエゴでこう切ってしまうっていうかさ、はい、そんなようなことをするやつとかね、なんか本当に、こう、楽しんで、こう、取れなくなってくんだよっていうのは、そもそも人に向けてこう、いや、なんて言うんだろうな、物としてのそういうものもあるんだろうけど、
うん、
変な奴らがこう、変な写真を撮ったりとかして、いろんなことになってるから、それに対する恐怖感っていうのも、今はあると思うんですよね。
うん、
なんか本当に、こう、 写真楽しむ上ではやっぱそういうの十分気をつけて撮っていかないと撮りづらい、
うん、
世の中にどんどんなっていってしまいますよみたいなね。だってほら街の人を撮れないって多分ここ何年ぐらい20年ぐらい、
はい、まあそう、
ね、20年前だったら撮れてたの？そうでもないの？
うん、まあ、あんまりこう、ガタガタは言われなかった。まあ、それなりにやっぱりでも、毎回言われてたとは思いますけどね。うん、僕は本当、20代の時も、
うん、
こう、うるさい人はうるさかったです、ね、
うん。
うん。まあ、こう人を取る時にはちゃんと断れる。
20年前ぐらいだったらそう、まだあれか。うん、30年前ぐらいでさ、例えばちゃんとね、うん、ちょっと一枚写真撮らせてもらえませんかって言った時に、今言うのとって違うような気がするんですよね。うん、
まあそうなんですかね。うん、かもしれない。
なんであんたに撮られなきゃいけないの、
う
ん、
まあそうですね。それはいい、
うん。何に使うのとかさ、ね、なんかネットに載せられるんじゃないかみたいな、なんかいろんなあれがあるんじゃないかなと思うんですけど。だからできないよね、今ね。
まあね。まあ、真顔で事務所通してくださいとか言われるときある。何ですか、それみたいな感じの。
なんかね、なんかそんなちょっと寂しい状況ですが、でも本当にまあこれ以上そういう風にしていかないようにっていうのはね、
うん、
本当にいろんな注意をして取らないといけないのかなっていうね、気がしますが。まあ、前に、なんだっけ、コマーシャルです。スノーさんが言ってたやつあるじゃないですか、お店の。
ああ、はい。
中で、みたいな。
ルミックスですね。はい。
そういうのもあるしね、っていう、ちょっと、気をつけましょう、ということでございました。
はい、
まぁ、ちょっとこれ、どうなんだろうね。わざわざ、そういうことで切り倒さなきゃいけないっていうのも、寂しいしね、
うん。うん。まあ、そうですね。
嵐のファンがその木を、切ることになったんだよみたいな。切ったらそれを言ってほしいですけどね。
まあそうですね。
嵐のファンがこれを切らしたんだみたいな。
まあなんかちょっと予想先に予想しておけばよかったのにっていう気はしないでもないですね。
うん、
コマーシャル作るときに、
うん、
今までのまして嵐だしっていうのもあって。
でもすごいね。やっぱコマーシャル。うん、でもそういうのって。今までもあったよね、
なんか、数えきれないぐらい過去、似たような例はあると思うんですよね。
うん、コマーシャルだ
と。まあ逆に、あれなのかもしれないですけどね、マナーいい人が大半になっちゃったせいで、極端な事例が出ると異常に目立つとか。
ああ、そうなんですかね。いや、まあ、この嵐の木に関しては、なんか、もう 2ヶ月ぐらい、オンエアされてから2ヶ月ぐらいずっと、こう、地主さんと観光客の攻防があったみたいに、
うん。
で、まあ、夏休みぐらいになっても、とうとう耐えきれずに、その、別な木を植えると。う
ん、広告屋さんと地主さんの間で成し付けてなかった。
ああ、
っていうのは気になりますけどね。
なんか対策をね、
うん、
どういうところに、多分まあそういう風潮じゃないんでしょう、風潮じゃないんでしょうね、日本のこう、なんて言うんでしょう、契約みたいなのって。
うん
うん、多分ほら、海外とか、特に映像関係だとものすごく契約厳しいじゃないですか。
うんうんうん、
コマーシャルにしても映画にしても、エキストラで通行人でちょこっと映るのも全部用意した人じゃないとダメとか、
うんうんうん、
まあそれに近い何か、まあ手続きがあればもうちょっと面白いかもしれないですよ、
うん。
もうこれ、もう対応全部地主さんがやるしかないっていうことになってきたんですよ。なんかこの、いくつかブログとか報道を見ると、
うん、
うん、ちょっと大変ですね。
なるほどね。まあこれはでも、まあまず僕らでできるって言えばやっぱそのユーマナーとかっていうの気にしないとっていうのはあるけど、うん、でも本当その広告代理店、CM を作ったところの経緯っていうのはちょっと気になるよね。
うん。
うん、
そもそもそれを 許可して撮ったんだったらそういうことがあるだろうっていう想像を地主さんもしなきゃいけなかったかもしれないし、そういうことを、なんて言うんだろう、すっ飛ばして撮影してしまって、ああいう CM を作ったんだとしたら、広告代理店がその後の収集をつけなきゃいけないだろうし、ね、今までもそういう、その、そこに行ってみようみたいなのでっていうのはね、いろいろあった
と思う。まあ、北海道に関して言えば、あの、大昔に僕ツーリングに行った時に、あの、こう、たまたま入った喫茶店のマスターが、いや、みんなツーリングライダーって、あの、同じ、ほぼ何種類か同じ、あれを持って、ガイドブック持って、あの、ツーリングマップ持って、で、それ、そこに書いてあることを確かめに来てるんでしょとか言われたんです。
あ
なんかすごく、なんか、俺客なんだけど、みたいな感じだったんですけど、なんとなくそのうんざり感がわかるような気がする騒動です。
そうね、はい。そうね。なんかその確かめに行く感みたいなっていうのは、この機能もまさしくそうだろうし。
そうですね。
いやまあね、ちょっとそこら辺注意していきたいなと。
まあ、なんか人間の差がなのかもしれないですけど。
まあでも本当にそのカメラっていうものはその人に対して、だから自分がその知らない人にこうカメラを言って向けられた時どう思うかだよね。そういうこととかいろいろ考えると、ちょっと自分の動きっていうのは変わるんじゃないかなとは思いますんで。ただ本当にこう覗いてて、こう、なんか、あってこう、撮りたいものを見つけた時のこう盲目感に、自分の周りが見えてないんだよっていうのを常に、
はい、
意識していないといけないかなっていう。ね、周りに人がいた時とか、特にね、絵をつけてもらいたいなと思います。まあでもあんまりこう、こういうのはこう忘れないでほしいから定期的にこういう話はしていきたいなっていう思う一方で、なんかあんまりこういうのに縛られてさ、何にも撮れなくなっちゃうっていうのもちょっと寂しいなっていうのがあるので、まあ、楽しくんで写真を撮れるように、まあこういうことを気をつけて楽しんで撮っていきましょうと。いうことでございます。ちょっと皆さんもちょっとね、こういうのを気にしていただいて、いただければということでございました。はい。ということで、お届け、これいつ配信になるんだろうな。
もう秋になんで。
もういつ配信になるのかわからない番組を撮り続けて、だいぶ収録から配信の間が空いておりますが、まあ、何回かちょっと休まざるを得ない時がありそうなので、だんだん落ち着いてくると思います。懲りずにお付き合いいただければと思います。ということでお届けしました。スノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと。
はい、スノーと。
ハンスケでした。
ではまた来週。